もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私が59歳です。
59歳。
はい。
結婚してます？
あ、はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
はい、夫は60歳です。
60歳。はい、それでどんな問題でしょうか？
はい、夫が、
はい、
26年ほど単身赴任をしてたんですけど。
単身赴任、
はい、はい。で、仕事では成功して出世もしたんですけど、
はい。
職場でなんか居づらくなったような感じで、2年前に早期退職しまして、で、その後、同居しまして、
同居？
私と同居になったんですね。はい、単身赴任が終わって。はい。はい、そして、私の母親が84歳で一緒に同居してたんですけど、
はい、
母親に対しての対応がひどくて、あと猫にも虐待のような感じになって。
虐待？
ええー、新聞紙丸めてぶったたいたりされてました。私に対してもモラハラのような感じと、あと自分が都合が悪いと嘘を言ったり逆上して怒鳴ったりとか、うん、あと私の母親に対しても異常な感じで、
はい、
で結局は母親に対してひどくて、母親がもう一緒に住めないっていうことで、
うん、
包括支援センターの方に相談に行きまして、いろんな事情を説明しましたら、
うん、
もう逃げなさいって言われたんです。
うん、
夫から逃げなさいって言われて、うん、例えば母親家族で出かけて、
うん、
母親があの腰が悪くて歩けないんですよね。
はいはい、
それなのに道の駅の駐車場で一番遠くに止めて、さあ降りろって言って歩かせたり。
あなたさっき私に対するモラハラっていうことを言いましたね。
はい、
それはどういうことですか？
私のすることは否定批判されてずっと支配されていたと思います。
あ、要するにその自分の言うことを何でも否定されてしまうと。
あ、はい、
美しき老後とはもうまるっきり違う感じです。
そうなんです。はい、
で今日のあなたの相談っていうのは、
はい、一応そういう形で、
うん、
市役所とかにも相談して別居をしまして。
今はそうすると同居して、それからまた別居になったんですか？
はいはい、そうです。夫とは別居して、
うん、
1年3ヶ月ほど経ってます。
1年3ヶ月。
はい、そして離婚に向けて
そちらの方にこう、
はい、
生活の方向性はちゃんとできてるわけですね。
はいはい、そして弁護士の先生も入って、
うん、
夫の方とやり取りもしてもらってるんですけど、
うん、
夫が自分の都合で話し合いの方がもう毎回夫からも言ってくることもいろいろ食い違ったり、私としては夫がすごく非常に異常な感じもして、普通に会話もできない感じもありまして、うん、うちの弁護士の方にももう最初からそういうふうにも言ってたんですけど、
うん、
弁護士の先生もうちの夫とはもうこの人はどうしてこういうふうに言うのとか、ちょっと対応が大変みたいな感じなんですね、弁護士の先生としても、うん、そして弁護士の先生はこんな人ともなんかあんまり争いたくないので、
うん、
裁判とかの前に話し合いで何とかまとめたかったみたいなんですけど、うん、その話し合いもこじれてこじれてどうしようもない感じで、これから
双方が弁護士を立ててこじれにこじれたらすごい難しいですよね。
は
い、
で今後調停とかに行く方向なんですけれども、
うん、
そういう夫にどう対応したらいいかっていう。
なるほどね。
はい、
で今日はその夫に対して、
はい、
あなたの母親も含めて、どう対応したらいいかということですか？
そうです。それとですね、私たちが住んでる家がありまして、
はい、
で うちの夫はその家から出て別のところにちょっと離れたところに中古の家を買って住んでるんですよね。
まあ別居中ですから、いろいろ難しいことがあるんでしょうね。
でそのもともと住んでた家を私は娘にあげたいと思ってるんですよ。で家の名義が2分の1は私で2分の1は夫なんですけれど、でその家のことも言ったら夫は家の方私の方の名義にして他の財産はやらないって言い張ってるんですよ、
うん、
ですけど私はね、うん、夫の性格だとかそのちょっと普通とは違う異常な感じがもうすごくてその家にはもう住めないと思ってますんで、その家はもう自分は住まないから自分の名義の半分は娘にあげて娘はその家に住みたいって言ってますんでね。
これは双方の弁護士でさっきの話だと怒鳴るっていう言葉で出てくるとなると、そう簡単にすぐお互いのこういうことで行きましょうっていう風にはならない
ですよ
ね。
よ
何がモラハラに実際なるかならないかっていうのも難しいでしょうし、
そうですね、
まあ、いろんな難しい問題があると思いますね。今日はあの、回答者の先生として、弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
あって驚くようないい回答をいただけるかと思いますので、ご意見を伺ってみてください。
はい。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、本題は離婚の関係なんですけどもね、
はい、
ちょっとその前に教えてください。
はい、
別居前に至る過程のことなんだけども、
はい、
これ結局あれですか、ずっと海外赴任かなんかだったんですか、単身赴任っていうのは。
いや
国内で、
そうです。
あ、
はい、
そうするとそのご一緒に早期退職されて一緒に住むまでの間は、
はい、
もうずっとご主人国内で行きっぱなしだったわけ？他のところ。
いや、そんなこともないです。月に1、2回戻ったりとか。
はいはいはい。だから、ご自宅に滞在する感じで、実際の勤務地がご自宅のところではないところだったわけね、ずっとね。
そうですね。はい、大体そうでした。
まあ、いずれにしてもね、あなたの場合は、はい、もうそれぞれ別居しておって、双方代理人がついてるんであれば、
はい、
どう対応するなんて必要何もないじゃん。全く誰に任せりゃいいんですよ。
はい、
こちらの要求はこういうことだと、
はい、
それですり合わせてほしいと、
はい、
いうことを打ち合わせるだけの話で、どう対応するかっていう一般論の問題は出てきませんよ、まず。
あ、
そのための弁護士だもん。
そうなんです。なんか頼りないんです。
いや、まああの
ね、夫と戦いたくないって言うんです。
いやいや、戦いたくないって言ったって、でも調停やるっつってんでしょうによ。やってくれるわけですよ。代理人間の話の中でもう拉致が開かないっていうことの愚痴をこぼしてるだけなんじゃないの。
いや、代理人間の話では向こうはなんかお金を夫がすごくたくさんもらえれば納得するみたく言ってるんですけど、
了解できるような話じゃないわけでしょ。
そうです、
だからそれは蹴飛ばせばいいんですよ。
あ、はい、
はい、それで筋論で、はい、あのそれなりにその調停で調停員に入ってもらって、
はい、
ことを整理してもらって、
はい、
あまりむちゃくちゃな向こうの代理人がね、ご主人の、
はい、
もう言い分をそのむちゃくちゃなことを仮に言ってくるんであれば、
はい、
それなりに調停員、私もかつてやってたけども、それなりにたしなめることはたしなめるから、
はい、あ、
交通整理はするわけですよ。調停ってその場だもん。
あ、
うん、ましてや双方代理人がついてて、
はい、
それぞれが言えば、で無理なもんは無理でしょって、
はい、
はっきり言うもん。
あ、
うん、それでただ調停ですから、
はい、
話がまとまらなければ、まとまらなければ調停としてはまとめようがないですけども、
はい、
あとあの離婚訴訟やればいいだけの話だもん。
うん、
裁判官は両方の言い分来て、アホな言い分は聞かないで判決下すってだけの話ですもん、はい、うん、だから別にルールの中での喧嘩ですから、
はい、
最終的にどうしてもわがまま言って聞かないんであれば、
はい、
離婚訴訟ではっきり結論出してもらえばいいだけの話ですよ。時間はかかるけどね、
はい、
多少ね、それはもう隠した方がいいですよ、
はい、
それが一つ、はい、大きな方向はね、
はい、
それから先ほどね、
はい、
財産分与の話だと思うんだけど、住んでいた家、
はい、
全部ご主人名義なわけじゃなくて1/2、1/2なわけでしょ。だから結婚してから半々で買われたお家なわけじゃない、
はい、
で全部と言うべきかどうかは全然ちょっと別の問題としてね、相対の財産が分かりませんから、
はい、
ご主人のその持ち分の1/2、
はい、
これを出すって向こうはまず言ってるわけよね、でそれだけだっていうところには問題があるわけですよ、ね、向こうの主張のね、でも、はい、それはあなたの方へ渡していいって言ってるわけでしょ。
私の1/2は娘にあげたいんです。
いやいや違うんだよ、そこを勘違いしちゃいけないのは、はい、いいですか、はい、財産分与の話っていうのは娘にあげるとかどうかとかの問題じゃなくて、夫婦で財産をどう整理するかの問題ですから、はい、あなたがもらった上で娘にあげるかどうか、それは別の問題なんですよ。
は
そういうものは夫婦の離婚の清算のところに娘を持ち出してきて娘に名義を変更する、そんなややこしい処理できません。
あ、
当事者じゃないんだから、夫婦の間の財産整理をするのが財産分与、だからその1/2についてあなたが将来的にいずれにしても娘の方へ行くようにしたいんであれば、まずその1/2をあなたが取得しなきゃダメなんです、
はい、
離婚の話の中ではそういう処理をしなければ娘へ持っていくってことはできないですから、
はい、
そこはね理屈の問題なんで、
はい、
きちんとね代理の先生いるんだからさ、その方にあなたことわけで聞けばちゃんと説明しますよ、課税の問題もよく考えた方がいいですから、財産分与としてあなたが取得する分にはそれ相応のことで済むわけですから、
はい、
いいですか、
はい、
あなたの方でその分を取得して、はい、それは相続の時に娘に行くように、娘さんお一人なんでしょ、ましてや、
そうです、
だからあなたに万一のことがあった時に離婚してればさ、相続には娘さんだけしかいないんだから、いずれ娘さんに行くんだから、何も今娘さんの名義にする必要はないわけじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、ということなのよ。なんかあなたのね、はい、オファーの仕方が変な捉え方をされてて、どうしても今娘さんの名義にどうこうしたいんであればそうするしかないですよねって、そういう話をしたんだと思う。処理の仕方が離婚の話から外れてんだもん。娘は別にさ親子なんだから夫婦別れと関係ないじゃん、でそこへ当事者で財産の整理の中へ当事者で現れるわけはないでしょうに、ということなんですよ。わかります、
はい、はい、わかりました。
ね、一番あなたの思ってることを実現するために、はい、一番良い処理の仕方をきちんと弁護士の方に聞いてください。
はい、
で娘に娘にってそっちばっかり言うと変なスキームしか説明のしようがなくなっちゃう、はい、そういうことなんだと思いますから、よろしいですね、はい、はい、ちょっと加藤先生に変わりますからね、はい、ちょっと待ってくださいね、
はい、
はい、
代理人と依頼者との関係でやっぱり信頼関係がないといい結果は出ないですよね、はい、あなたの話聞いてると、
はい、
いろいろその定義が難しい言葉がたくさん出てくるんですよね。モラハラとか虐待とか怒鳴るとか、はい、どこまでがモラハラって定義するかって難しいですし、虐待という言葉もどういう暴力を持って虐待するか非常に難しい抽象的な言葉が大変多いんですよ、だから代理人との信頼関係をもう一度しっかりすることが大切じゃないでしょうかね。
はい、わかりました。
よろしいですか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
モラハラというのは言葉そのものは大変一般化したんですけど、内容は非常に難しい問題です。